休日会議。
こんにちは、アイマーちゃんと野川です。休日会議ということで今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
2月9日土曜日収録してます
ってことね。なんかね、雪降るのめっちゃ楽しみにしててさ。
はい。
でもね、積もらない。
あ、そっち積もってないですか？
え、積もってるんですか？
こちら車の上にちょっとあるぐらいですけど。
あー、もう全然全然。
あ、そうなんですね。
ね、せっかくなんか降る、前も降る降るって言っててさ、
はい、
降らないんでね、
はい、
雪降ったら外で遊ぶっていうのは毎年決めてたからさ。
ああ、そうです
よね。まあまあまあね、今週も、
はい、
いろいろありました。はい、まあ、2月3日、4日、5日、6日とかは、
はい、
面談とか、
はい、
説明会であるとか、
はい、
なんかそういうのをね、やっていて、
はい、
とりあえず3月いっぱいまでは頑張ってやっていこうと思ったんだけど、そのコンサルティングをするかどうかのその面談っていうのを、
はい、
だけれども、ちょっと無理だなと。
それはあの体的にってことですか？
体的に。そう、意外とすごい楽しいから毎回全力になるんだけど、
はい、
持たないってことがね、分かったんで、
はい、
あのメール送りながら、
はい、
ちょっとずらしていただくか、もしくはそのちょっと一旦
なるほど、
はい、っていう形でしようかなというところでね、
はい、
うん、でもね、やっぱこう一人一人と喋っているとこう初めていろいろ見えてくるものというか、
はい、
ね、セミナー通じて、まあ、懇親会で喋るって言っても、はい、左右両隣の人だったり前の人ぐらいとしかね、喋、はい、れないから、そこまでさ、こう深く深くっていうのはね、難しいけれども、一対一になるとその人の魅力ってのがね、
はい、
すごい出てくるなというのは、うん、
これ僕聞いてみたい話で今思ったことなんですけど、
うん、
皆さんがそのいわゆる年間顧問コンサルティングって昔からやられてるじゃないですか。
うん。
で、まあ、何年前っていうのもまた違うと思うんですけど、
そうですね、11、2年かね、うん、
で昔こう募集してきてくださった方と今、うん、皆さんのもとにコンサル受けたいって来てくれる方ってどういうふうに変わってきてるのかなというか、違いがあるのかなっていうのが気になりました。
あー、変わってきてる。ね、
はい、
ビジネスのジャンル、
はい、
業種の幅が広くなったかなと。昔だってたら、
はい、
僕自身も経験してるビジネスがまだ狭かったんで、
はい、
じゃあ、まあ、なんかコンテンツを作って販売していきましょうとか、うん、なんかじゃあ講座化してなんかやっていきましょうとか、うん、それ自分が経験してきたことだけだったけれども、
はい、
まあ、今はね、こうやっぱ10年とか経つと、うん、まあ、マーケティングっていうものを通じていろんな業種の方々と仕事をしてきたことによって、
はい、
そう、枠組みがドンと広がったというか、うん、あと実業の方々っていうのもね、
はい、
昔は対象ではなかった、
はい、
けどこう受けるようになってきたとか、
うん、
うん、でもやっぱりこう話のねリズムとかね、
はい、
そういうのも結構ね大事だったりするよね。
あ、その合う空気感が合う合わないみたいなところ
で、うんうんうん、あ、でも、はい、そっか、そのお断りした方々、
はい、
の空気感が合わないっていうわけではないというところとね、はい、僕あの翌日にさ、
はい、
まあその面談っていうのが、
はい、
その金太のね2階の居酒屋さんでやるわけだけれども、
はい、
お客さんがまあ大体平日誰もいないのよ。あ、
なるほど。
そうだからずっと2人っきりでいろいろ話せて、でまあね、ざっくばらんにこう少し飲んだ方がいろいろ話ができたりとか、
はい、
いうこともあって結構最後楽しく終わるんだけど、
はい、
翌日にそのお断りのメッセージ入れるじゃないですか、
はい、
ね、そこがまあちょっと気まずかったりもあるけれども、
そうですね、うん、はい、
そう、なんかこれね聞いてるかもしれないのでね、でもその面談みたいのは一度で終わりとかじゃないのでね。
なるほど、はい、
あの6回7回目でっていう人もいたんで、
うん
うん、まあまあまあまあというところですけれども、
はい、
そんな中でもね、
はい、
まあそういう面談とか、あとまあいろんな情報に触れてみて最近思ったことがあって、 あの情報発信って、まあ、メリットはもちろんこれ聞いてる方々もみんな知ってるとは思うんだけれども、
ね、はい、
例えば一度なんか商品とかドンと販売して当たったとなると、
はい、
注目を浴びるじゃないですか。
そうですね。
で注目を浴びちゃった人はこのまま支持され続けるために発信頑張らないととか、
うん、
なんか周りがガンガン発信し続けてる以上私も頑張らないととか、
はい、
なんだろうね、こう先頭を走らなくちゃとか、
はいはい、
最先端のことをしていかなきゃとか、
うん、
まあ、何が最先端かって言われても、
そうですね、
まあ、なんかね、トゲトゲのゴムボールとかあるじゃん、
はい、
あのくらい先端があるぐらいね、よくわかんないことにもなってるけど、
はい、
でそういうふうにしていって支持を集め続けなきゃ、なんか、注目を浴び続けなきゃみたいになると、
うん、
えらく苦しいんじゃないかなっていうのと、
そうですね、
みんなが発信してるから、じゃあ私も負けじと発信しなきゃって言って、
うん、
なんかどっかから引っ張ってきた、なんか崇高な、ね、メッセージみたいのを、
はい、
ちょっと自分風にアレンジして投稿してみたいな、
うん、
多分やってて面白くないと思う。
そうですね、
うん、だけれども特に注目を浴びた方とかは、ちょっと何かおとなしくなってしまうと、
うん、
まあ、終わった人とか、
あ、
過去の人とか、
はい、
言われてしまうというのがね、はい、あの言われてしまうんじゃないかとかね思ったり、まあ、実際に言われてたりとかね、うん、だけれどもそんな終わんないよっていうところをね、まずは、
そうですね、
発して、例えばその情報発信っていうのは、まあもちろんその認知っていう意味も大きいと思うけれども、
はい、
じゃあ個人に対して認知を得るのかっていうのが、まあツイッターとかね、いろんなブログとか、まあそういうところはあると思うんだけれど、
はい、
まあ経営者界隈で認知を得るってこともできるわけで、
うん、
だから知る人ぞ知る、名プロデューサーみたいな、名マーケッターみたいなのもいるわけで、
そうですね、
それはもう経営者界隈でこう知られていると、その一部のところで知られているとか、うん、そうなっても、引く手あまたの存在にはなれるわけで、
はい、
毎回毎回その個人に向けてね、なんとか興味を持ってもらおうってやる必要もなかったりとか、
うん
うん、もちろんメリットはあるよ、うん、
はい、
けどあまりにもね、なんか疲弊してる方も多いんじゃないかなとね、うん、で例えばみんながみんなそのね無料プレゼントみたいなことをやってたとして、
はい、
自分のその対象とする顧客層が、
うんうん、
その無料プレゼントに慣れすぎちゃって縮小気味なところとかもあると思う。
あると思いますね、うん、
そうなってくるとその受け手側は、価値を感じなくなってるケースも、
うん、
渾身のものであっても、
はい、
あ、これ、まあ、あのプレゼントかっていう、そのプレゼントということで一律で見られてしまうと。
あると思いますね。
あると思いますね。そういう時はやっぱり僕は黙秘がいいと思ってて、
うん、
何も発信しない、
はい、
とことん、実績をつけるみたいな、
はい、
一時期そのうちの会社、
はい、
セミナーをやらなかったと思うんだよね、
結構
やらない時期があって、でふと、サービスリザヤモデルを打ち出して、うん、っていうところで、まあ、黙秘でとことん実績積んでなんか変化球でドンみたいなね、
はい、
なんかそういうこともできるだろうし、まあ、例えば情報発信ずっとじゃあ続けていって、
はい、
じゃあ20年後、
うん、
その今ね発信してる人がじゃあ30歳だとしたら50になってるわけですよね、
はい、
ね、まあ、前後12歳対象に支持を維持し続けるのかと、
うん、
いうこともまあできるかわからないけれども、できるかもしれないけれども、ちょっと想像すると難しくないと、
うん、
うん、もしくはそれで先端先駆者っていうフレーズでやってるとしたらその言葉が邪魔になるだろうし、
うん、
若者は若者で攻略が早い部分があったりとかするし、はい、うん、なんでしょうね、こう発信し続ければ、発信し続けなければというのは間違いではないけれども、
うん
うん、それが仮に自分である必要もなかったりして、
うん、
プロデュースしていくとかもそうだけれどもね、
はい、
うん、これはなんか昨今見る情報ビジネスの落とし穴 なのではないかなとふうにも感じてて、
確かに
もちろん大事なんだけれども、
はい、
それをそれしかないと思ってしまうと、
あ、
大変だよとはね。
そうですね。
よ
くその終わり方が大事だよみたいな話ってするじゃないですか。
うんうんうん、
でいろんな講座もそうですし、まあ、いろんなも、うん、オンラインサロンも終わり方みたいな話もこの前ありましたし、
うん、
で僕が そういえば今お話を聞いて思ったのが、
うん、
いわゆるその情報発信をの綺麗な終わり方ってあんま見たことないなって思って終わり方のデザインってすごく難しいんじゃないかなとふと思いました。僕も考えてないですし、
そうだよね。でもともと発信をほとんどしてこなかったけれども、
はい、
ずっとね、はい、結果を出してる人としての認知はある人とかね、
はいはい、
そういうのもいらっしゃいますしね。僕の先輩方でもやっぱいつの間にか発信してる人がどんどんいなくなって、
あ、
彼らは終わったかというと、
はい、
ビジネス的にはもっと成長してるというか、はい、うん、だからその情報発信をうまく使いながらも、し続けなければならないっていうことでもなくてね、
はい、
いろんな道があるし、中小企業の社長さんたち、
はい、
まあ、日本の会社はほとんど中小企業だと思うけれども、はい、発信してる人の方が少ないと思うんですよね。
そうですね。
その個人で情報発信するみたいな、
はい、
だけれども、まあ、成長していると。ウェブは活用はもちろんしているだろうけれども、
はい、
うん、その活用の仕方がまた違ったりっていうところを、
うんうん、
まあ、なんだこの前そう、7日の日か、
はい、
久々に、添田さんと池袋でお好み焼きを食べていて、はい、まあ、そういう話をしていて、
うん、
で添田さんも、
はい、
どちらかというとその情報発信というのはそれほどしてないと思う。
そうですね。
ですよ。だけれども、25周年、
はい、
起業して、
はい、
25年やれていて、まあ、これ裏側の話とかもいろいろ聞いて、
はい、
これはぜひ、3月あたりにじゃセミナーでぜひってね、はい、なってるんで、まあ、詳しくはここでは伝えないけれども、うん、やっぱ全然こう戦えるステージっていうのがあるんですよね。なので、例えばそのソラさんはね、
はい、
追い抜かれれば追い抜かれるほど、
はい、
チャンスがあると。
はい、
はい、まあ、先駆者と呼ばれてる方、まあ、どこが先駆者かは別として、
はい、
そういう方々、まあ、そういう企業が必ず取りこぼしてるところがあったりとか、
うん、
そういうところで拾うっていうのももちろん一つだと思うし、
はい、
うん、で、なんだろうな、この具体的なやり方っていうのをやっぱりね、添田さんが、ね、語るとなるとすごいまた説得力あるでしょう、
う
ん、
そうですね。
そうそうそうそう、あ、結局来月添田さんがセミナーやるよっていう話をね、
はい、した
っていうのもあるんだけれども、
はい、
本当にその情報発信に関しては、
はい、
まあ、ツイッターでなんだろう、一日何個つぶやこうみたいなね、
うん、
こととか流れてたりとか、
はい、
まずはその手を動かさないよりは、何かやった方がいいっていうのはもちろん間違いじゃないんだけれども、
うん、
それでブログをとりあえずやったところでも、
はい、
1000あるブログ、2000あるブログのうちの一つができてしまうだけだったりもして、
そうですね、うん、
なのでね、今回はあえて、
はい、
そのメリットは多分にあるわけですけれども、
はい、
そうじゃない方法もいろいろあるよと、
うん、
さっき言った例もそうだよね。そのどっちで認知を得るのかっていうのは分かりやすいところだと思うし、
はい、
うん、で、まあ、一辺倒でこう埋もれて触手気味な、ね、状態が、顧客界隈で続いているんであれば黙秘をしてとことん実践をとか、うんうん、あとは自分が発信し続けるんじゃなくて、それがプロデュースであったりとか、サービス、キャラクターが動いたりとか、
はいはい、
そういうことによって発信していくこともできるしとかね、
うん、
うん、多分疲れてると思うんですよ。
いや、そうですね。もう、すごく以前の休日会議でもちらっと話した こう話だと思うんですけど、
うん、
教えていただいた話だと思うんですけど、以前菅さんが福田さんとカプセル Z の福田さんとお話ししている中で、
うんうんうん、
自分が前に立ち続けなきゃいけないモデルの辛さみたいな
話
あったと思うんですけど、
うんうんうんうん、
それを思い出しましたね。
あね、本当に世の中ですね、はい、ちょっとウェブでじゃあ 1,2 年姿を消したとなっても、
はい、
本当終わってないですよ結構みんなすごい、うん、会ってとか、
はい、
時々ねこうメッセンジャーで情報交換してとかすると、はい、すごいなとみんなそれなりにね、うん、やってて、15年ぐらい前はみんな、
はい
初心者みたいな感じだったけれども、
はい、
各々の市場でしっかり力をつけて、
うん、
っていうところなのでね、はい、意外とまだまだ奥は深いぞとういうところかな。
ちなみになんですけど、
うん、
3月に添田さんのこの勉強会があるじゃないですか。
はい。
あれって一般募集は
一般募集するんですよ。
あ、そうなんですね。はい。
そうなんですよ。またね、添田さんは、なんですか、10年前に、
はい
僕が、添田さんに電話をして、
はい
添田さん、セミナーやることになりましたみたいなね、
はい、
話をして、あ、そうなんですかって言ってて、うん、まあ、誰が講師ですか、いや、添田さんですよみたいな、そんな流れを、この10年経った今回も、その同じ流れで、
はい
添田さん、じゃあ、日程を抑えたんでみたいな、
はい、
3月16日セミナーということで、
はい、
先にこう日程をね確保させていただいて、
はい
今回そらさん10年ぶりですかね。まさにその前回10年前に僕が言った時に、
はい
登壇して、
はい、
10年ぶりの登壇で、
はい、
さらには、25周年ですね。
いやすごいですね。
はい、
すごいんですよ。
うん、ね、
めちゃくちゃ楽しみなんですよね。
そうなんです。これは、本当こう長期的にビジネスを続けていく、10年、15年、20年と続けていく人って、はい、まあ、みんな続けていきたいと思うんですよ。
そうですね。はい。
それにはどうこう、流行に対してどう向き合うのかとか、毎回飛び乗っていくのかとか、
はい、
ちょっと引いてみるのかとか、
うん。
うんこうビジネスチャンスをつかみ続けるっていうのにもやっぱコツがあって、
はい、
かといってそのなんていうんだろうバッと周りから注目を浴びるわけでもなく、
うん、
でもキーとなるポイントを抑える、うん、これねいろいろ話したいけど、はい、ね、うん、まあ僕自身も15年っていう経験の中でもね、
はい、
いろいろ共通して思うところはあったりとかして、ですね。なんこう発信でねバーって頑張っていく中で、
はい、
次へ次へと考えながらやっていくのがいいんじゃないかなと思います。やっぱりその初心者を対象にみたいな形で、はい、例えばビジネスをしてるとどうしても若い人が増えてくると思いますし、はい、そんな中で自分が40歳50歳60歳ってなっていく中で、
はい、
どうしても、直近で結果出てる年齢が近い人の方に親近感を覚えるっていうのもあると思うし、うん、ね、こう発信の流れっていうのはね、
はい
考えていきながら、
はい
やっていくといいんじゃないかなというところと、じゃあどんなチャンスがあるんだっていうところについてはね、はい、またおいおいちょっと、お伝えしていこうかなと、
はい、
そうです。はい、
今回ですね、いい時間となりましたので以上にしたいと思います。
はい、
会議に対するご意見ご感想などなど、ぜひお待ちしておりますのでお送りください。では今回以上にします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
休日会議に関するご意見ご感想はサイト上より受けたまわっております。休日会議と検索していただきご感想ご質問フォームよりご連絡ください。